carry all this weight, but I made it this far. So,
WRFUOP
ain't got much left to speak.
WRFL Gabana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. Today we will speak in Japanese as we connect the USA Japan Show radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and song we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなしの時間です。はるかなしはアメリカイリノイ州のアーブナシナルコミュニティラジオ WRF がお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の6月23日火曜日の夜の8時半頃ですね。ちょっと遅いですね。京都からリュータさんは、今日は東京からです。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
今日は早速ですが、立石さんからワールドカップについての、メッセージをいただきました、それでは読みます。さて、サッカーのワールドカップの話です。本日これメールくださったんですね。2026年、6月21日日曜日は、日本代表グループリーグの第2戦チュニジア戦ということで、時差の関係で日本でお昼の13時キックオフになってだったので、最も見やすい時間帯の試合でした、で当初は家でのんびり見ようかと思っていたのですが、両親と一緒にテレビで4年に一度のワールドカップの試合を見るという機会もそんなに多くないかもしれないと思い、確かに、実家に行って見ることにしました。この文脈どうでしょうか。実家でワールドカップを見る、リュータさん、いかがですか。されたことありますか。小さい頃とかされてました。家でみんなで家族で見てました。
まあ、うちは割と家族でスポーツ中継自体を見る家だったので、まあ、サッカーの代表戦とか普通にやってる時は見てましたけど、みんなで。
で、どんな風に見ているかっていうんですが、いろんな見方とか応援の仕方があるんですが、小手さんがこんな感じ。せっかくなので試しに自分が持っている日本代表のユニフォームを2着持参して両親に着てみるように提案してみたら、父だけでなく普段サッカーをそこまで熱心に見ていないはずの母も予想以上にテンションが上がったようで、そこまで喜ぶなら前からユニフォームをあげればよかったと思ったほどです。割と普段から日本代表の試合はチェックしていることは知っていたのですが、今回初めて、父親が実は14番の伊東純也選手を推していることを知り、もっと前に言ってくれたら伊東純也の応援グッズ、タオル、マフラーとかをプレゼントしたのにとも思いました。その伊東選手ですが、この日はスタメンで出場し、そして3点目を見事に決め、両親ともハイタッチをして喜びを合えたので、そういう意味でも忘れられないサッカーの試合になりました。というのが、日曜の、立石さんにいただいたメールです。リュータさんも応援してました。
チュニジア戦は途中までちょっと見てたんですが、なんでだったかな、まあ、なんか別の用事があったので、あとは途中経過をウェブの速報で見てました。
でもすごいですね、4点でしたよね。
そうですね、4対0で勝ちましたが、
普通サッカーの応援ってやっぱりこう家で見るときにユニフォーム着てみるもんですけど、盛り上がるもんですけど、
その辺はどうなんでしょうね。
人によるか。でも なんか結構もちろん会場、私はサッカーをそもそも知らないんですけど、あんまり応援するとき日本でも大体こうユニフォームを着て応援するんですね。応援する側の
そうですね、サッカーは特にそうですね。
サッカーは特にそうなんだ、うんうん、でこうなんかいろんなものを持ったりタオルを押したりとか、押しが誰が押してるか分かるような感じで、今海外の場合はどうなんですかね。海外もユニフォームで応援するっていうスタイルが割とメインでしょうか。
サッカーはそうじゃないかな、
うん、
うん、っていう気もしますけど。
え、じゃあスタジオだったらどっちの応援側とかスタジオでこう場所区切ってたりとか、だいたいこう固まったりする。
あ、はい、あのサッカーは結構あのファン同士の小競り合いとかがある時もあるので、うん、結構あの観戦エリア分けてたりしますね。
あ、なるほど。じゃあどっちでもなかったらどうしたらいいんでしょう。そういう場所があるのかな。
まあ、それがちょっと難しいところかもしれないですね。特にどっちも応援してないけどサッカーの試合を見たいって言った時にどこで見るのかで、特にまああのなんかね、あのビップ席みたいなところだったら高いところから見れるんかもしれませんが、そうじゃない場合どうしたらいいかって、どう、うん、まあちょっとあるかもしれないですけど、
いろんな事情がありそうですね。でも私あのその後からの映像とか見ても応援してる人が必ずしもこう日本の人とは限らない。でもユニフォームを着てすごいこう盛り上がって、あの日本のそのユニフォームを着て盛り上がって応援していたり、あ、実はアニメが大好きなんですとかなんか話してたりとか、あのいろんな経緯で、そういうこう応援に関わるようになるんやなと思って、スポーツファンの人がスポーツファンだから着てるだけじゃなくて、いつの中日本に関心を持って日本を応援するようになって、でサッカーも面白くなったという人もいるんだなと思いながら、あのそれにしてもすごい盛り上がりだなと思ったんですが、でところで、私今サッカーと言いましたけども、ワールドカップ今回は3カ国でやってますけど、そこのそれぞれの場所では何て言うんでしょう。フットボールなんでしょうか。なんか公式的には何なんですか、サッカーっていうのは。日本ではサッカーと言います、
アメリカ英語では、まあ、サッカーですよね。
でもフランスとかだったらフットボール、イギリスとか
フットボールですね。イギリスもまあフットボールだと思いますが、
でここあの私はあのよく分かってないんですが、オリンピックとかは国単位じゃないですか。大体あの例外はあるかもしれないけれど、でもサッカーの場合はこのチームっていうのは何をユニットに何を単位にしてチームができてるんですかね。
基本的には国代表ですね、一部地域の代表で、まあ、その辺はなんかちょっと伝統的にそう決まっているとしか言いようがないところありますけど、
例えばイギリスの場合だったらイングランド、
イギリスはイングランドとスコットランドは少なくとも本戦出てるので、でちょっと予選の段階であの負けちゃったりしたチームについてどこまで分かれてるのかは分かんないんですが、ウェールズも分かれるのかな、サッカーは。どうでしょう。
でもオリンピックの時は
オリンピックはサッカーも多分含めて、オリンピックにはイギリスはグレートブリテンっていう名前で出てますので、あのユニオンジャックの旗で出るので、それはスコットランドとか全部含みますよね。
で、そのワールドカップ、このフットボールのワールドカップも4年に1回ですか。
はい、4年に1回です。
でオリンピックとずらして、
オリンピックとはずれた年にやりますね。
でもどこで開催するかによって季節もあるから時期はずれる。
まあそうですよね、南半球でやるとしたらある程度ずらさないといけないですよね、
なかなかいろいろ難しいですねどこでどれぐらい参加するとか。で今回は1ヶ月ですかね、3カ国で場所をやってて、で決勝まで最終的には1ヶ月かかるんですか。
大体それぐらいですね。7月の19日の日曜日が決勝かな。
うん、おじゃあかなりこれから体力が欲しい。体力ちゃんですか、どうですか、もうちょっと分かりますか。応援見てて、このユニフォーム欲しいとか言いません。
うーん、いやサッカーはサッカーはどうかな、まああの反応するかな。なんか野球の方が僕がよく見てるので、野球は見てると野球とは言いますけど。
あ、言うんだ言うんだ、
うん、
まだどこを応援するとかそういうのでも、
まあ、別になんか、うん、別になんかチームとかはよく分かってなくてルール自体も多分分かってないですけど、うん、し、まあ、ある程度見てくるとこう自分の見たい子供向けの番組があるのでチャンネル変えろって言い出しますけど、
そうか、家庭内のそういう事情もありますね。あのチャンネル争いっていうか、あ、誰が優先かによって。でそこで、あとアーバナシャンペーンだと多分イリノイ大学であのみんなで見るとかそういうパブリックビューイングっていうのかな、なんか結構あるんじゃないかなと思うが、その辺はいかがですか。
そうですね、あの割ともう最近毎大会そうかもですが、イライナイユニオンであの見られると思います。
うん、そのイライナユニオンでどういう場所で見られるのか、カフェとか、
あのカフェとかがある広い部屋じゃないかな、そこに大きいスクリーンっていうか、
あ、ありましたね、
あのテレビが映せるスクリーンがあるのでそことかかなと思いますけど。
ではこう一人で家であのパソコンとかでも見れるけれど、あえてこう日中だったらみんなで時間が合えば応援しようとか、そういう盛り上がりってあるかもしれない。まあ、どこを応援するかによりますけどね。
うん、うん、まあそうですね。まあ、今回はあの時差がない大会なので、
あ、そうかそうか。
そう、まあアメリカ国内の時差っていうのももちろんありますけど、
うん、
あの時差がヨーロッパとかアジアに比べたら時差少ない大会なのでいいんじゃないですかね。ただあのメキシコとかの会場ですごい暑いところとかはあの今大会現地の10時キックオフみたいな、なんか夜中に終わる試合みたいなのがあって、夜の10時ですね。はい、
それはちょっときついですね。
この間日本の試合とかそうだったんじゃないかな。まあ、そうすると時差とかあってもちょっとあのユニオンが閉まってる、夜中過ぎて閉まってるかもしれないので、その辺は見れないのもあるのかもしれないですね。どうだろう。
そしたらそういうのはあのパブっていうかバーって盛り上がりそうですね。
そうですね、まあ、バーでも中継はしてくれるんじゃないでしょうか。
ということで、あのイリノイ大学とかは夏休みで、まあ、あの人はあの一定程度やはりますけど、いつもより静かだけど、この1ヶ月はちょっとあの時間帯によっては盛り上がっているかもしれないという、そういう感じです。そして来週はいよいよというか、アメリカの独立記念日の250周年ということで、これは本格的にというか街全体がいろいろイベントがありそうなんですけど、いつっていうか何曜日ですかね。
今年はジュライフォースは土曜日になりますね。
うん、土曜日ということは、ホリデーとして土曜日、金曜日も休み。
土曜日です。で一応サブスチュートホリデーがそうですね、あの土曜と重なってるので3日もサブスチュートホリデーになります。仕事によっては休めるんじゃないかな。
うん、じゃあ3、4、5と、連休になる場合、お仕事がお休みの場合もあるかもしれない。でもメインは、7月4日なので、そこにイベントは集中していると思うんですが、例えばシャンペーンカウンティのフリーダムセレブレーション2026のサイトを見ると、いくつかのイベントが朝から夜までこう連続的にいろいろ街の中であるみたいなんですけど、どんなのがあるんですか。
そうですね、まあ、シャンペーンアバナのジュライフォースセレブレーション、ちょっと近年スケールダウンしてたとこあるんですけど、今年はあの普通に前までやってた全部、あるよう にも戻りますね。そうですね、ユースランっていうのがもう8時半朝の8時半からある、まああの短いマラソンみたいなイベントですね。その後9時5分からは 5K ランウォークっていうのがあって、で11時5分からパレードということで、まあ、これが朝のイベントで、それから夕方っていうか、まあ夜の花火がメインイベントですが、それに向けてイブニングエンターテインメントっていうことで音楽とかがまた夕方の6時から始まって、その後9時過ぎぐらいに日の入りとともに花火が始まります。
あ、そうか、今結構遅いっていうか日が長いから、ファイアワークは、まあ、いつも7月4日は日が長いと思うんですけど、9時過ぎてからなんですね。
うん、そうですね。
これは結構みんな見ますよね。あのビルの高いところに、はい、登ってみたりとか。どこでしたっけ、ファイアワーク、どこで。
会場は EOY の、ステートファームセンターの西側のところから打ち上げます、うん、なのでエンターテインメントとかもその辺の近くの、駐車場の広いところ、メモリアルスタジアムの西側のとこかな、とかでエンターテインメントのステージも、あって、なので、まあ、近くで見たい人はその辺ですね、 EOY のその辺の駐車場としていつも使われてるあたりかなとか、が開放されて、まあ、座って見たりできるかなっていう感じですし、まあそうですね、ちょっと高くなってる建物とかだったら離れてても見えるとこはあります。
なんか駐車場の屋上で見たことあります、ね、そこからだとなんか下からではちょっと見えにくかっても、そういうとこに登ると見えやすくて、いろんな人が来てはりましたね。まあ、雨でも、多少の雨でもこの大型のファイアワークだったら見れますよね。
そうですね、
雨にやりますけどね、
小雨ぐらいだったらやるかもしれませんが、うん、まあ、悪天候の場合はやらないっていう中止になる、う
ん、今年はなんか雨が多いから心配だなと思って、うんということです、それはまあ来週の土曜日です。ということで、それでは曲に行きたいと思います。日本ではっていうか、今日は、今話しているのが6月23日、沖縄の慰霊の日でもあるので、沖縄の曲をかけてみたいと思います。どうぞ。
昔の話
話を聞いたのさ。昔の頃から働いて、家族と別れて一人きり、涙は流せぬ生きるため、その時代を物語る、おじいの話を聞いて、しわくちゃな顔さえも誇らしかったんだ。そう思う伝え、あなたかい涙を
いろんなイベント情報をお伝えしましたが、後半はちょっと曲をいろいろ2曲だけかけられるかな、お届けしながら、今週と先週6日にあったことをお話していきたいと思います。っていうのは伊勢新一さんにお会いしたんですね。皆さん覚えていらっしゃるんですか。遥かなショーで伊勢新一監督の、ドキュメンタリー映画をいろいろ紹介をしてきましたが、最新の映画を、ドキュメンタリー6月15日に京都シネマで私は見に行ってきました。タイトルは遠雷、遠くに来るっていう遠雷、友部の言葉っていうので、この友部っていうのはカタカナで書いてあるんですけど、これは友部正人という1950年生まれのミュージシャンのお話ですね。 ね、このミュージシャンとお連れ合いの小野由美子さん、この2人がニューヨークに、1995年からかな、ニューヨークに20年間住んでいた、その、 友人を、伊勢さんの友人を訪ねて、っていうドキュメンタリーなんですけども、ゆうたさん、友野正人ってこう聞かれたこととかありますか？ちょっと上の世代ですよね。ちょっととかだいぶかな。1950、今70歳代半ばなんですが、で実は伊勢さんも同じ世代で、でこの日なんで京都シネマで6月12日か18日やってたんですが、この日を選んでいったのは、月曜日だったんですが、豊田雄三というフォークシンガーと伊勢真一さんのトーク、この雄三さんと真一さんのトークが上映後あるっていうんです。あ、これはさらにいいなと思って見に行きました。でさっきも言いましたね、どんな映画かっていうと、これちょっと型パンフレットフライヤーに書いてあった伊勢さんの文章をちょっと読ませていただきますと、10年ほど前ニューヨークにいた友部に会いに行ったのは撮影のきっかけだった。ただなんとなくっていうのが正直なところだ。友部と出会ったのは30年ほど前、我が長編映画作品の初作品の、なおちゃんを見に来てくれた時だ。以来映画が、できて横浜で上映するときは必ず上映後のゲストに来てくれて、おしゃべりの相手になってくれた。といっても2人で黙ってしまうことも多いトークだったけど、友部の声に惚れ込んでいたので映画「えんとこの歌」の主人公遠藤茂の短歌をしゃべることができない遠藤の代わりに呼んでもらったこともあった。映画の中に呼んだはずですね、友部さん。映画にする約束をしたわけでもないけど、勝手に撮影しに行って寝取りっぱなしでいい加減でしたなと友部は思っていたに違いない。約束は守らなきゃというので2026年にこの友部さんを主人公にしたというかドキュメンタリーの遠来友部のこと、きっと友部正人の大ファンの人たちはこの映画をができたこと、そして友部さんの活動がいろいろ残ることを本当に喜んでいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、でこの映画をこの映画でこの友部さんを知らない人にとってもニューヨークという神戸です、日本じゃなくてニューヨークを舞台にしながら、でもニューヨークで例えば2011年3月11日 の、 震災が起きた時、友部さんがどういう心情だったか、ニューヨークにいてで、日本と日本にはいない、でも日本で大変なことが起きている、でもこのニューヨークという場所で日本にいる人たちと思いながらこう苦しんでいるとか、そういう場面があったりとか、子育て、子供が子供さんが20歳になって、それでじゃあ今度、次の人生というものをどう考えるかというので、じゃあ友部さんと小野由美さんが、場所を変えてニューヨークという場所に行く、でそのニューヨークもボビディランとかに憧れてっていう、そういうこうところとか、なんか時代と、時代とニューヨークっていう場所と日本っていう場所とこう 重なり合う、こう静かに深い映画。リュータさんにとってニューヨークってどういう場所ですか？なんか違う世代にとって、そういうなんか有名人がこういてとか、そういう感じですか？
どうなんでしょう、なんかあんまりこうそういうどうなんだろう、思い入れがあるのかって言われるとどうなんだろう。
そう、あ、変だけどそうなんですよ。私もニューヨークに行ったりしましたけど、なんかあ、ここがかのニューヨークかとか、そういう思いとは違って、あ、ここはニューヨークなんだって、いろんな映画とかの舞台になったりとか、そういう、そういう場所だけどって思ったんだけど、でもこの多分友部さんとかその世代のフォークソングを歌っている人たちにとって、このニューヨークっていう場所は何かを自分たちが始めるときにそこに引きつけられる、なぜ自分は歌うのかっていうのはその人の個人的ないろんな思いだろうけれども、その時代にやっぱり ニューヨークで歌ってる人がいるとか、先輩がいるとか、そういうところがすごく大きいと思うんですが、遠雷っていうタイトル、あのドキュメンタリーのタイトルが、あのどういう経緯かというと、このトークイベントに出演された豊田雄三がニューヨークに1980年滞在をしていて、それで日本にいる東京にいる友部さんにハガキを送った。で、友部さんも映画の中でこうあのその時のことを言ってたりしてるんですけど、ちょっとカタログパンフレットを読んでみます。豊田雄三がニューヨークからハガキをくれたのは、ジョンが殺される前だったのだろうか、それとも後だったのか、そのハガキは僕の遠雷という歌のきっかけになったのだから。遠雷はジョン・レノンの死とも深く関わりがある。僕は遠雷を歌い始めた時期は僕は特定できない。僕はこの歌がいつできたのかを忘れてしまっている。だけどこれはいつものことだ。歌は出来上がるとその動機は姿を消す。意味がないものに動機が消えても歌だけが僕についてくる。歌はいつも風の中にある。でいう、で、遠雷の曲は、あの歌詞が、君がニューヨークにいるのと同じように僕は東京にいる。君がニューヨークでアパートを借りているのと同じように僕は東京で、借家住まいだ。っていうようにこう歌詞が続くんですが、そういった、友部さんの、ニューヨーク滞在をしている友部さんのいろんな風景と、そのいろんな歌の由来と、そこでどういう人とのつながりがあったのかっていうようなことも、こう知ってる人によっては彷彿させるような、そういう映像を伊勢さんが現地に行って、10年前に現地に行って、いろいろこう取りためていた、それを10年後に編集をして映画にした。でもその10年の意味っていうのは、10年後っていうのも多分その10年の間の時間の経緯っていうのも、この映像の編集の中に入ってるんじゃないかなって。で、そこのこの映像にはいろんな人の死についても触れていたりするんですが、いろんな意味で伊勢さんも70歳代半ばになっている。そこでこうこの映像をどういうふうに作り上げていたのきたかっていうのも、結果としての映像にの編集に入っているんです。そういう意味でも、なんかこの私はこのドキュメンタリーを見て、なんかしみじみと感じるところがありました。それで遥かな章と関連させて話すと、この最初にこうフィルムのタイトルにもなり、友部正人さんがニューヨークでいろいろ語る、その語りの中にも入っているこの「遠雷」っていう曲、これ実は遥かな章で常に書けているんですね。ゆうたさん覚えてます？この「遠雷」っていう曲をいつ書くと。私も忘れてたんですけど、実は。どうだったかなみたいな顔をされてますけど、これをいつかけたかというと、2019年に伊勢さんがアメリカに来られたことがあって、ミズーリ州のコロンビアでトゥルーアンドフラッシュ、ファルスフィルム、嘘か本当かみたいな、そのフィルムフェスがあって、優しくなりなおちゃんと家族の35年っていう映画の上映があったんですね。で、そこに私とトムさんがこう取材に行って、その映画も見て取材をして、取材っていうか伊勢さんにインタビューをしてるんです。そのインタビューを2019年の5月に、後半を5月3日だったかなに届けているんですけど、その時に実はこのトムメバサとの遠雷をかけているんですね。ね、これ2019年のことなんですけど、ひょっとして、で、それは何でかというと、この映画、優しくなーにの映画についてだけじゃなくて、その時の最新の、ドキュメンタリー映画として、伊勢さんのえんとこの歌を はるかにショーで紹介をしていて、その縁とこの歌で友部さんが、さっきも話した遠藤茂の短歌を読んでるんですね。で声の出演をしている。だからその多分友部さんの曲を伊勢さんが選んだんだと思うんですけど、ひょっとしたら伊勢さんの頭の中にそのまだ編集をしてない、これから編集をする、いつか映画にする友部さんのこのドキュメンタリーをどんな風に編集しようかなとか思ったはたんじゃないだろうかと勝手に想像して、どんな曲をかけますかっていう時に、ひょっとしたら伊勢さんがじゃあ友部さんと遠来をかけて、どうでしょうっていう風に言ってくださったかなと。でそしてはるかなショーの関係でいうと、この遠来のドキュメンタリー映画の中に、友部雅人さんがもう随分昔に三重の伊勢新富座っていうところのライブをした、その時の映像が流れるんですね。で観客として見てる私、あ、新富座懐かしいと思ったんですね。懐かしいっていうのはもっとその映像で後のことなんですが、はるかなショーが伊勢さんと出会うのは、向こう伊勢さんと出会うのは2012年3月10日から始まったこの新富座で の映画の上映会、傍らっていうの震災後 の映画の、東日本大震災、その時の後のドキュメンタリーを伊勢さんが作っていて、それを上映しているのを見に行ったんですね、3月10日2012年3月10日に。でその時に伊勢さんがイベントとして友別悟さん、この映画の主人公にもなっている友別悟さんと伊勢新一監督のトークがあって、それを見に行った。その時に伊勢さんにご挨拶をして、こういう経緯で見に来ましたって言ったら、伊勢監督と実は私がバイトしていた桐谷っていう昔金沢でバイトしてたそういう場所のマスターと仲良かったり、私の友人と仲良かったり、いろんなところでつながりがあるっていうことがあって、あ、これからもよろしくお願いしますって言って、それで2012年の夏に UCIMC で
グラスルーズレディオコンフェレンスがあった時に、
こう伊勢さんの映画をトムさんとムズクが紹介をしたとか、そういう経緯があって、それから伊勢さんとこういろいろこうやり取りをしたり、はるかなショーで伊勢さんの映画を紹介をするようになりました。そういうことをこのフィルムを見ながら思い出しました。そして私が一度だけ友部さん のライブを見たことがあって、それがいつだったかなとか思い出しながら、友部さんのこの声懐かしい、でこう映像の友部さんのこうなんか穏やかな表情っていうの、あ、私のイメージと違うと、で私はおそらくなんですが1990年代半ばに友部雅人さんの、ライブを見に行って、その時にカルバドスのリンゴっていう曲が歌ってはって、でそれが私の中のなんか記憶としてインプットされていて、でもそのカルバドスのリンゴっていうのがリリースされているのは1994年だったので、その前後、まあ、リリースされる前にもライブで歌わはると思うんですが、その前後のことだとしたら、私が金沢で金沢大学で就職をして助手として働いていた時なんじゃないかなと。つまりは友部さんがアメリカに行く直前の頃のことなんじゃないかなって。このカルバダスのリンゴっていうのを聞いた時に、あ、この人すごい繊細な人だなって、でもなんかちょっとしんどそうっていうふうに思ったのも正直なところなんですけど、そういったことをいろいろ思い出しました。
僕
には見つけられない自分の翼が、どうやら君には見えるらしい。でも僕が空を飛んでるところは君には見えないらしい。僕はただ日だまりで日がない一日本を読んでいる。これじゃカルバドスのリンゴだな。僕が飛ぶっていうことは小さい頃から自分が育った瓶から外に出られない。が肥大して人を狂気に駆り立てる。人だと思い込んでいた僕は翼で空を飛んだことがない。何かを想像すれば空を飛べると思っていたから。君に翼が見えるとしたら僕は空を飛ばない鳥なんだ。ピカソの絵の中にいて僕は君を眺めている。夢を見すぎたこの僕が窓辺に止まって歌っている。君が夢から覚めた時僕が翼で空を飛ぶの見るだろう。
あのただいまの曲はカルバトスのリンゴってちょっと僕が思い出して懐かしかったのでともみさんの曲をかけました。でこの映画の中ではあのニューヨークのともみさんとそして写真家でお連れ合いの小野由美子さん、この2人 の, こうあの映像とか生活とか、あるいはともみさんがマラソン大好きでニューヨークマラソンとか走ってはるとか、そういう こう映像とかいろいろこう入っている中でともみさんの歌や詩、それをこうニューヨークのいろんな場所で読んでいくっていう、そういう歌ったり詩を読んだりっていう、そういう映像が続きます。でもまたパーソナルな話になるんですけど、萌子にとって最もなんか心に刺さったのは、実はこのニューヨークの映像の中にワシントンスクエア、ニューヨークのワシントンスクエアがあるんですけど、そこで友部さんがシナリオの男をちょっと読ませてみて、火葬場から持ってきた骨は西岡恭三とクロちゃん、西岡恭三の妻が死んだ時もそうしたようにニューヨークに運び、ワシントンスクエアのある木の下に埋めた。昔ウディ・ガスリーもそこにいたことのあるフォークの聖地のような公園である。そうなんですね、フォークの聖地のような公園、そこに高田渡がいたとしてもおかしくはない。何しろ彼の歌うフォークソングは僕たちの歌の根っこになった。おそらくそれは彼が必死になって探したものだったというように、こうちょっと高田渡のお話が入っていて、高田渡っていうのも日本のフォークソングのそのある時代のこうフォークソングを広めて始めた人の、そういう同じ世代の人なんですけど、もうすでに亡くなっておられるんですけど、その高田渡の骨を亡くなった後に、何年に亡くなったんだったかな、2005年。でその映像を見た途端に私はある記憶がピュッてこう自分の中に思い出されてきて、でそのある記憶っていうのは以前はるかのショーでも少し話したかもしれないんですけど、私が金沢で1980年代に学生をしてた時に、道だったかバスの中のような気がするんですけど、声をかけられたあるおじさんっていうか、もうその時は高田渡は30歳の半ばだったんですが、で高田渡とも知らずに昼から飲めるというお店に知らないですかと、20歳そこそこの私に声をかける、じゃあ私をバイトしてる近くに昼から飲めるおでん屋さんがあるんで、みんなそこ行きますかって言って、なぜ一緒にいたのかよく覚えてないんですけども、初めて会ったそのおじさんが自分の息子の高田凛さんについて、まだ幼い子息子がいるんだけどなかなか会えなくて、そういう話をなんか何時間にもわたって聞いた覚えがあるんですね。でその高田渡さんというお名前のその人が何者かよく知らなかったんですけど、話している中で、ああ僕はミュージシャンで、でそれで翌日かライブするからよかったら来ない、って言われて、ああミュージシャンなんですか、じゃあ聞きに行きます、ジョーハウスで、あジョーハウスよく知ってるし行きますって言って行った、その人がこのフォークの中でも有名な自衛隊に入ろうとかそういう歌を少し前に流行った時かな、ミュージシャンだっていう高田渡るで聞いてもあんまりよく分からなかったんですけど、あそうなんですね高田渡さんってたくさんお話したんで、またいろいろその時はメールはないので、よろしくお願いしますとかって言って、大学2年生か3年生の高田渡さんとなんとその後文通をしてたようですね、私記憶の中では。でその高田渡さんが、このニューヨークの、ワシントンスクエアどの木の下に骨があるっていうのをなんか突然思う、なんていうかこう40年も前に時間が遡って、でも40年前なんですけど、その後高田渡さんとは私が、大学院に入って大阪大学の大学に入ったんですけど、その時に陸王も弟の陸王も、大学生で大阪にいたので一緒に一軒家借りて住んでたんですけど、で慶応に入ったので弟に
あ、じゃあなんか高田渡るライブを京都であるんやけど、じっとくっていうとこじゃなくて行くって言って、誘って一緒に行って、で、あのそこで、あの弟のリコですって言って紹介をして、その後はリコがなんとプロのミュージシャンになったんで、渡るさんが、高田渡るさんがリコのライブに来てくれたりとか、まあ、一緒になんかすることもあったのかな。で、今回はどうだったねとかいろいろコメントをくれるようになって、その後はあの陸王から高田渡さんのことを聞いて、でもその渡さんが突然亡くなってしまって、その亡くなった後にこのニューヨークのワシントンスクエアに、あ、そういうあのここにか配下が埋められているんだっていうのを知って、なんかショックっていうか、あ、ニューヨークにいた時にそれとは知らずに通り過ぎてるけど、今度行くことがあったらなんかどんな時か分からないけどお参りしようと思いました。で、私本当に高田渡さんとなんかやり取りしてたのかなって思って、なんか古いボックスを探してたら一通だけ、東京都武蔵野市の、銀霊荘っていうか105号室の高田渡からのハガキが出てきたんですね。なんかそれが1985年、私が大学院に入ったところで、まあ、いろいろこう書いてあるんですけど、大阪の街は賑やかすぎませんか、元気で頑張ってください、病気には気をつけて、はいちゃんってこう書いてあって、高田渡さんすごいまともな、あのなんていうか、あの体に気をつけてください、渡さんこと気をつけてください、元気で頑張ってくださいって、なんか渡さんに言われるのは変なんですけど、そういう高田渡の直筆のハガキが出てきて、さらになんか時間が、あの石井さんのドキュメンタリーを通して時空間がこうつながっていった、多分この石井さんのこのドキュメンタリー、遠雷、友部の言葉っていうのは、そういう風に見る人にとって、ひょっとしたら友部さんを知らない人もその詩を通して何か自分の記憶とか人生とかにつながっていく、そういう瞬間とか、そういう変な言い方です。隙間があったりする。そういうなんか何か追いかけるドキュメンタリーとは違うドキュメンタリーなんじゃないかなっていうふうに思った。それでは、あの高田渡の曲を最後にお届けします。どうぞ。
違いないや。 ないか窓がない戸がない家また家果てしなく連なる
今日お届けした3曲は最初が HY 時を超えて2曲目が友部雅人カルバドスのリンゴ最後の曲は高田渡るこいつは墓場にならなくちゃでした、伊勢新地監督の遠来の上映情報など、伊勢フィルムの最新情報をご覧ください。遥かな署のポッドキャストにのページにリンクを貼っておきます。今日の収録のはムイクのマイクが不調で音声が聞き取りにくい箇所があり申し訳ありません。続きの話はまたゆっくりとしていきたいと思います。それぞれに忙しい週末かと思いますが雨の日は足元にも気をつけてお過ごしください。来週また同じ時間に遥かな場所でお会いできますように。ダブルアルフィのオープンフラムフォーシャンペンコミュニティビュースエクスペースドーズオブスピーカーズアンドノートリセントダブルアルフィオープンシャンペンティントメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かな場所 from ダブルアルフィオープンな This is a time for ending
X Music Mother
Shoulder heavy, endless grinding through the weight. World on my back, plate spinning, can't break. Chasing dirty dollars, ops in the rear. Vision blurry from the smoke, but the path stay clear. Street lights on, shadows wanna brawl. Concrete jungle, hear the wild ones call. Safety in my hands, gotta shield my kin. Bullets ricochet, but I don't let them win. Pressure turn a pebble to a dime, it's clean. If I crumble, who gon' carry the team? It's all on me, protect and provide. A fortress built where my demons reside. It's all on me, the weight and the grind. Riding dirty through the smoke, but I stay aligned. Trap symphony, 808s hum low. Chains on my neck, but my mind stay bold. Ops lurking, serpents hissing in the grass. I keep it moving, future ain't tied to my past. It's all on me, blood, sweat, and scars. Still I rise, count blessing out the wars. It's all on me, can't fake this pride. Built from pain, but the flame still alive.